父親と仲良く、かっこ和解ならない限り、女としての幸せはない、と気づいてしまった娘のためのメールマガジン。第3号、やっぱり結果は出る？こんにちは。発行人の石塚友でございます。このメルマガ、発行申請するときに、どれくらいの頻度で発行するかを申告しないといけないのですが、その申告通り、ほぼ隔週間になっています。ゆっくり練って書いていきたいと思いますので、今後もお付き合いください。さて、第2号では、私自身の半生というか、父との関係が以前はとてもひどいものであったこと、そこからどのように体制を立て直していったか、それとともに自分の生活もどのように変化していったかをお話しするつもりだったと書きましたので、第3項の今回はそのお話をしていこうと思います。10年以上ネットに執筆をしていますので、このメルマガにはすでにそのことをご存知の方もいるかもしれませんが、私は8歳から14歳ぐらいまで性的虐待を受けていました。このことは一般雑誌に手記として載りましたので、オープンになっていることなのですが、このメルマガではそこまでにとどめようと思います。問題はその乗り越え方だからです。そしてもう一つ理由がありまして、読んでいる方の中には過去にいろいろ傷ついた体験をお持ちの方も多いと思いますが、被害の大きさと自分の辛さは関係ないということを知ってほしいと思ったからなんです。小さな石が飛んできた時に、腕かなんかに当たった人と目や頭に当たった人では、ダメージの大きさやその後に与える影響というのは大きく違います。また、同じ場所に当たったとしても、その時に体調がいいか、逆に具合が悪くても免疫が下がっているかでも影響は違ってきます。被害のショッキングさを自分の辛さと直接的に関連付けないというのはとても大切なことだと思います。読んでくださる方には、過去にどんな傷があれ、辛いものは辛いという感覚を否定しないでほしいと思います。また、今辛くないというのであれば、無理やり自分で封じ込めた感情があるのでは、なんて勘ぐる必要もありません。とりあえず私の生い立ちとして、不安と暴力と絶望とコントロールに満ちた家で育ったということを確認しておきたいと思います。まあ、こう書いただけで結構きついなっていう感じも自分でするんですが、今書いていて思い出してしまったのですが、23歳で学校出た時に、突然父にいつ結婚するのかと問い詰められ、24歳までに結婚しますとすごい剣幕で父に約束させられたこともありました。すみません、やっぱり私もまだ癒されていない記憶があるようです。話を戻します。自分の心の成長のために安全を確保するということがとっても大切なのですが、で、この安全というのは皆さんが思っている以上に大切にされていないキーワードなので、セミナーブックの中でまとまったページを割こうと考えていますが、私が辛さと本格的に直面したのは、この安全が確保された後のように思います。私は大学を卒業した2年目に家を離れて、それっきり親と住んだことはないのですが、最も辛かったのは26歳の時に結婚して当時の夫と2人で住むようになった後でした。父と話すのがあまり辛いため、意味不明の無理難題をいろいろ吹っかけられてしまうので、その頃は電話も避けるようになっていました。2年間ぐらい電話に出なかったと思います。でも、たまに電話に出たら父だったということがありました。その後、きつかったのは、自分の唇を包丁で切り落としたいという衝動に駆られたことです。安全な場所、静かな場所に逃げてくると、かえって自分が汚れてしまっているような感覚が強く残ってくるというのを味わいました。自分が自分の身を守れない無力感とか怒りとか、そういうものが 夫と二人で引っ越した日差しの差し込む平和なマンションにあふれていると感じるのは辛いことでした。その後、アダルトチルドレンを安全な場として機能しない家族、機能不全家族に育って大人になった子どもと定義した斉藤悟医師のクリニックに通う期間が1年ほどありました。その後、被害者支援の団体を立ち上げたりするのですが、その活動と自分の幸福感とはどこかが違うという活動を拭い去ることはできず、結局その会も他の人に預けて自分の幸せを探すようになります。試行錯誤が始まりました。自己啓発に関する本も随分読みましたね。でも自分の血肉となったのはやっぱり行動でした。2004年に郊外のベッドタウンから六本木に引っ越したのは大きな一歩だと思います。その頃の記録がウェブ上に残っていますので、メルマガのアドレスをクリックしてみてください。この頃になると父と再び話すようになりました。2004年には箱根に、2005年には東ヨーロッパに一緒に旅行しました。ブダペストで最後の夜に大喧嘩したんですが、多分それが人生で最後の喧嘩だと思います。2009年は檀家となっているお寺のツアーで高野山に、2010年は奈良に旅行し、総本山で母の菩提を弔ってもらいました。この時の記録もブログに載せてますので、URL をクリックしてみてください。今は普通の親子だと思います。ただ、自然に身についたものではなく、後から訓練によって身につけたものなので、その分仲良しに見えるかもしれません。そして、このメルマガのサンプル号にも書きましたように、この6年間の間に男性との関係はどんどん良くなっていきました。実はこのメルマガの発行申請をしたのが3月26日で、この時には私自身、人間関係って結果じゃないよね。人間関係ってケミストリーそのものだから、彼氏ができたとかできないとか、結果を追い求めすぎるのは危険だよね、と考えていました。ですが、その後の4月7日にそうでもないことが起こっちゃったんです。こちらもすでにブログにアップしていますが、リンクをアップし、あ、クリックしてみてください。この時の誘われ方というのが実はすごかったんです。恋愛成功法則本にルールズっていうのがあるのをご存知の方もいると思いますが、それを上回っていたかもしれません。1ヶ月先までのスケジュールが Google カレンダーで送られてきて、僕の予定はこんな感じです。空いてる日いつでも行きましょうっていう感じでしたから。こうなってくると、私も今まで努力してきたことの成果が形になったかなと、ちょっとしみじみしてしまいました。女って、男もそうですけど、愛されるのが本来当たり前なんだなと思いました。恋愛でも古福劇場ですよね。古福劇場の意味がわからない方は、メルマガ第2号を見てください。結果は追い求めるのは危険。結果が人を幸せにするわけではない。そのことを読者の皆様はよくご存知だと思います。でも、プロセスを伴う結果なら、そしてある一定の確率でそれが出せる方法を言語化して差し上げられるなら、それはきっと大げさですが、世の中の役に立つんじゃないかなと思います。感想、ご要望、こういうことを書いてほしいということをお寄せください。お名前とメールアドは残す必要はありません。ただ、感想と一緒にどこでこのメルマガを知ったか書いてくれると嬉しいです。また、このメルマガの音声 MP3 ファイルもアップしてあります。今録音しているこのファイルのことです。電車などで聞きたいという方は、こちらからダウンロードしてください。下記の URL からダウンロードできます。今回も最後までお読みいただきありがとうございました。今後も応援よろしくお願いいたします。石塚友でした。 この録音は、2010年5月23日のちょうど夜11時に録音されました。ありがとうございました。